聖書を読みします。今朝はイザヤ書40章9節から11節です。イザヤ書40章9節から。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神。彼は力を帯びておられ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前にを進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。以上です。良き知らせを告げる者と題して説教いただきます。
2022年の元旦を迎えました。この朝私たちにはイザヤ書40章の9節から11節までの御言葉が語りかけられました。その初めの言葉、9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝えるものよ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝えるものよ。声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神を。高い山に登れ、そう勧められています。これは一体何のことを言っているのでしょうか。高い山に登るとはどうすることなのでしょうか。どうして高い山に登るように勧められるのでしょうか。このように語られる理由は、神様がユダヤの人たちの上に救いの御業を始めておられるからです。シオンの山に住む人たちやエルサレムの都に住む人々に良い知らせがあるのだと、ここには言われていますけれど、この良い知らせというのは、今バビロンに囚われの身となっている人たちが間もなく捕囚の状態、トリコの身の上から解放されて故郷のエルサレムがあるシオンの山に向かって歩き出す時が来るという知らせです。良い知らせをシオンに伝えるもの、あるいは良い知らせをエルサレムに伝えるものと言われていますけれど、これはイザヤ書40章以下の言葉を語っている無名の預言者のことを指しているのではありません。そうではなくて、シオンの人たちやエルサレムに住むべき人たち自身のことを指しています。良い知らせをシオンに伝える人、良い知らせをエルサレムに伝える人というのは他の誰かではなくて、シオンの山に住みエルサレムに暮らすことになる人たち自身のことなのです。で、この人たちは今はまだバビロンの郊外に捕囚されている民として、難民キャンプのような不自由な生活を余儀なくされています。しかし間もなく解放されて、トリコの生活から自由な身の上を生きる生活へと移されていきます。そして そのことを確かに知るために高い山に登れ、ここにはそう求められているんです。どうして高い山に登らなければならないのか、それは視野を広く持つためです。捕囚の生活、トリコとしてバビロンに生きる生活には希望がありません。トリコの生活は毎日毎日ただその一日だけを生き延びていくだけの暮らしです。バビロンの郊外でトリコの身でありながら胸を反らし上を向いて生きようものなら、たちまち征服者であるバビロンの人たちから目をつけられてしまいます。激しく打ち叩かれ、足で蹴り飛ばされ、ユダヤの人々が戦争に敗れ、捕虜の身となった非征服民でしかないことを嫌というほど思い知らされることになります。ですから、足掛け50年に渡ろうとしている捕囚の生活の中で、ユダヤの人たちは捕虜として、自分の足元ばかりを見て生活することに慣れていきました。今日一日を捕囚の民として過ごし、明日もまた捕囚の民として過ごす。そうやって来る日も来る日も変わることのない囚われ人としての生活、トリコの生活を生きることに慣れていったのでした。ところが今、そのトリコとしての囚われの生活に変化が生じようとしています。ユダヤの人々は神様の民、イスラエルの一員として神様から顧みられ、足元に目を落としうなだれて生活することから目を上げて、もっと広い視野を持つように山に登るように促されるのです。高い山に登れば眺望が開け、広く遠くまでを見晴らせるようになります。神様の民である人々は自分たちの日常だけではなくて、より広い視野を持って物事を受け止め考えるように進められるのです。シオンに住むべき人々、エルサレムの住民となるべき人々は、お互いにそのことを呼びかけ合うようにここに進められています。でもちろんこれは肉眼の話をしているのではありません。肉の目ではどんなに遠くまで目を凝らしたところで神様の救いの御業が見えるというふうにはなりません。高い山に登れというのは一つのものの例えであり比喩です。ここに言われているのは、あなたが日ごとに経験している日常だけが存在するのではなくて、同時にそこには神様も望んでおられて、神様との保護と慈しみも与えられている。あなたはその中を生きているのだ。その事実に思いを向けるように、そう言われています。高い山に登れ、そう言われて山に登ったら一体何が見えるのでしょうか。9節の最後に言われています。見よ、あなたたちの神よ。高い山に登って目を凝らすことが肉眼の話でないことはこの言葉からもわかります。私たちの身近な例えで言えば、富士山の山頂に登って目を凝らせば神様が近くに見えると、そんなことにはなりません。そうではなくて、この高い山に登るというのは、私たちが日々経験しているこの世での暮らし、日々が繰り返し、そしていつまでも続いていく荒涼とした砂漠の中を歩んでいくようであり、 生活の中で一時オアシスのような喜びに出会えたとしても、またしても重苦しい日常の中で歩んでいくようにしかないように思える。そういう足元の現実から心を上げて共に歩んでくださる神様に思いを向ける、それが山に登ることです。見よ、あなたたちの神がおられる。神様があなたを顧み、支え、導いてくださる。その現実にこの時心を上げるように、創世書はこの朝私たちに語りかけているのです。私たちが目を上げ心を神様に向けるとき、神様は何とおっしゃるのでしょうか。そのことについてはこのイザヤ書の中ですでに語られていました。暮れに聞いた箇所ですけれども、40章の1節と2節のところで神様はこうおっしゃっておられました。40章の1節2節を読みします。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。神様はかつてユダヤの人々をバビロンの支配のもとに置き、捕囚の身の上となさいました。しかし今やその咎には十分な償いがつけられている。罪のすべてを上回り、さらに倍するほどの報いが果たされた。そのために神様はこれからはユダヤの人々に対する態度を変え、彼らと共にいてくださり、彼らを顧み、支え、守り、導いてくださる、そうおっしゃるんです。で、これはこう語りかけられ、この言葉を聞く人たちにとっては何とも嬉しい言葉であり、頼もしい約束ではないでしょうか。神様はこの約束が確かであることを表すように、十節のところでこうおっしゃいます。見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。バビロンに囚われの身になっていたトリコの人々にとっては二つの深刻な疑問がありました。その一つは、自分たちは神様が共におられるから大丈夫だ、決して敗れるはずがないと思ってバビロンとの戦に臨んで敗れてしまったのです。トリコの身になってしまった。これは神様に本当は力がないのではないか、自分たちを守ることもできないし、トリコの状況を打ち破ることもできない、そういう証拠が今の自分たちの囚われている状況ではないかと、そういう問いであり疑いが捕囚民の中に兆します。しかしそのように神様を疑ってしまえば、実際にトリコの生活を暮らしているユダヤの人々はもはや何により頼んでよいのかわからなくなります。その意味では神様が無力ではないかと疑うことは、そのまま絶望につながっていくような問いでもあります。そしてもう一つ、捕虜の生活の中で抱かざるを得ない疑問も同じように深刻な疑いです。神様にもしユダヤの人々を救い出す力があるのだとしても、それでも自分たちが実際トリコの生活を送るということは、神様は愛の神ではないのではないかという疑問です。たとえ神様が力を持っておられるとしても、私たちユダヤの民を顧みてくださらない、 神様は敵であるバビロニアの手に自分たちを委ね、情け容赦のない仕打ちにもまるで無関心でおられる。神様もはや私たちを愛してくださらないのではないか。敵の中に放置なさっているのではないか。そういう問いと疑いが捕囚の民の中に刻しているのです。神様が無力だと思うことも、また神様が愛してくださらないということも、共にユダヤの人たちにとってはがっかりさせられ、気落ちさせられてしまうような疑いです。しかしそういう人々に神様は先ほどの十節の言葉を語りかけられるのです。見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見舞いを進む。あなたは高い山に登り、神様のなさる御業をよく見て考えるがよい。主なる神を見なさい。神様は力を帯びておいでになる。そしてまたご自身の身腕を持ってあなた方の生活を顧み、支配し治めてくださる。聖書はそう語りかけられるんです。そしてこういう神様の御業というのは、遠い古い時代のユダヤの人だけではなくて、私たちにもまた見えるようにされています。私たちにはクリスマスの日にこの世に下ってくださった御子イエス・キリストを通して神様のこの救いの御業が見えるようにされているのです。今日元旦礼拝の中で一番初めに私たちが耳にした言葉は、イザヤ書の言葉よりも先に招きの言葉として礼拝の最初に読まれた言葉でした。そこではこんなふうに言われていました。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。実はこの礼拝の最初に、私たちはあなた方は神様の前に義とされている、そう呼びかけられていました。それは私たちの罪や咎に倍するほどの罪を神様がもともと罪のなかった方に負わせて、これを厳しく断罪し処罰してくださったからです。そのようにしてあなたの罪は今やすっかり清算がつけられている。それが今日私たちが礼拝の中で最初に耳にした御言葉でした。神様はそんなふうに私たちの過去の過ちと罪を清算して決着をつけてくださっている。そして神様が新しい救いの御業を私たちの上にも始めてくださっている。私たちはこの年、神様の恵みと慈しみのもとにある一人一人として神様に顧みられ、守られ、支えられ、導かれて歩んでいくのです。今日聞いているイザヤ書40章の11節にそういう神様の姿が語られます。主は羊飼いとして群れを養い、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。私たちには一人の羊飼いがいてくださる。この羊飼いは命がけで羊の群れを守り、また羊の群れを正しい道へと導いていってくださいます。新しい年にこの羊飼いが確かに私たちのためにもおられるということを、力を尽くし、思いを尽くし、心の底から賛美し歩むものとされたいと願います。兄弟姉妹同士で、また さらに広い世界の人たちに向かって、救い主が確かに私たちと共にいてくださることを賛美を通して明かしながら、この年を歩みたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはこの世界の闇にもかかわらず光をこの世に送ってくださり、私たちを照らし、あなたの光によって温め、新しく生きるように導いてくださいます。さまざまなことがあった2021年が、あなたの憐れみによって持ち運ばれ、私たちは新しい年を迎えることが許されました。あなたがここで御言葉のもとで生きるように私たちを招いてくださっているこのこと自体が、確かにあなたが私たちを愛し慈しんでくださって、私たちと共に生き支えてくださることの印であることを信じ感謝をいたします。主イエスキリストを通してあなたが私たちと共に歩んでくださり、私たちの最も暗い惨めな弱っているところまで下ってきてくださり、私たちを飼いなに抱いて再び歩ませ立ち上がらせてくださることを感謝いたします。どうかこの年、共にいてくださる主イエスキリストを通し、あなたの慈しみが私たちを支配することを言い表し賛美しながら歩んでいく、そのようなものとしてくださいますように。私たちの教会がこの世界のさまざまな困難やまた混乱の中にあっても、確かにあなたの慈しみがあり救いがあることを週ごとにまた日ごとに表しながら歩む群れとして持ち運ばれますように、どうかあなたが聖霊によって私たちを導き、御言葉によって励まし支え歩ませてくださいますようにお願いいたします。深い嘆きや悲しみ痛みの中にある方を、どうかあなたが顧みてくださいますように。またどうかこの年、あなたの御前に歩もうと新しい志を与えられている方をあなたが読みしてくださいますように。恐れや不安を抱きながらこの年を迎えなくてはならない方々を、どうかあなたが主イエスキリストによって捉え支えてくださいますように。あなたが生きるのだと私たちにおっしゃってくださっている御言葉のゆえに、私たちがあなたの憐れみのもとに生きるものとされますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。